おはようございます。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌2編の11番を歌いましょう。 ただいまより2007年11月4日降誕前節第8主日の礼拝を始めます。城門よ、頭を上げよ。とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいます。我らの父よ、願わくは皆を定めさせたまえ、御国を至らせまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心身に合わせず、あふれすぎがいたまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものならばならない。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の566番です。それでは、使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその御霊を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊による出会い、この礼拝であり生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、無理に下り、三日目に死人の主へ蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御名に祈り、 聖霊を信ず、聖なる行動の呼ばれ、聖霊の交わりを、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の312番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深き神様、今朝もまた私たちの健康をあなたがお守りくださいましたことにまず感謝いたします。そして体を休め、心を新たにし、精神を染めるためにこの休息の日を与えられましたことにも感謝いたします。また一週間のうちに犯しました罪を顧みる、そのようなひとときをお与えくださいましたことにも感謝します。こうして信仰を共にする兄弟と共にあなたの御心に聞くためにこの会堂に集められましたことに感謝いたします。共に信仰を深め、共にあなたの真理を聞き、共にあなたを賛美するそのような仲間をお与えくださり感謝いたします。そして辛い時もまた喜びの時もそれを分かち合う家族をお与えくださり感謝します。それらの家族や友人の中にはすでにあなたのもとに召された方々があります。ただいま永眠者を記念する礼拝を守っておりますが、またこの後午前礼拝を持とうとしておりますが、それらの大切な方々が、そして私たちの信仰の先輩が生前に私たちに示された多くの愛を思い起こす、そのような日をご準備くださったことに感謝します。先週の野外礼拝や昨日の CS のハイキング、いずれもあなたの導きのもと実り多く交わりの良い時としてくださいましたことに感謝いたします。聖歌隊の皆さんの日頃のご奉仕に感謝します。来週にはチャペルコンサートが予定されております。私たちの指揮者であるあなたが聖歌隊の皆さんやその他応援のために集まってくださるすべての人々を祝福し、そして導いてくださいますようにお願いします。また本日は定例の役員会が予定されています。どうぞあなたがそこにいてくださり役員会をお守りください。あなたの御心の実現のためにこの教会のすべての営みが生かされますように、そしてそのための正しい決定がなされますように役員会をお導きください。病気の床にある人、その方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその方々を介護なさっている人、今日の日曜日でさえ働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして仕事場で、これらすべての人たちがあなたの愛を覚えることができますように、皆さんを支えて差し上げてください。今日これからお話をくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りします。アメン。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書12章12から26節までです。
聖書を朗読します。12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、ナツメヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子によって。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中から蘇らせたとき、一緒にいた群衆はその証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いたからである。そこでパリサイ派の人々は互いに言った。身を何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。さて、祭りの時礼拝をするためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のピリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピルポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結び、自分の命を愛する者はそれを失うか、この世で自分の命を抜く人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。
説教に先立ちまして、皆さんのお手元にあるエミシャの名簿をご覧ください。そのお名前を読み上げさせていただきます。私たちの信仰の先輩、この教会もしくはこの教会と深いつながりを持った方々です。三好信孝さん、向山義一さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、本津春子さん、佐藤優子さん、益子英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山よし子さん、向山栄さん、橋本富子さん、藤森典子さん、岡原忠さん、塚田沢子さん、加納君明さん。右上のところになります。松下敦弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正蔵さん、斉藤義恵さん、林浩二さん、宍戸義美さん、 松崎きみさん、としやま太一さん、きったかかずこさん、青松たまよしさん、和田つなさん、石田ゆり子さん、奥田ひで子さん、内田みち子さん。今日は私たちのこの信仰の先輩方、もしくはこの教会に深い関わりを持った遠見者の方々を記念し、またそれらの方々と私たちが持った、良き交わりについて思い起こし、そしてその魂の平安を祈るとともに、それらの方々を見守っておられる神様が私たちもまた見守っていてくださる、その思いを今日はご一緒に強くすることができればと願っています。そして昨今のこの日本の社会の中で、千の風になるという歌があります。多分皆さんの方がよくご存知かとは思いますけれども、お墓の前で泣かないでいいと、そして私はそこにいないんだと、千の風になって、まあ、みんなと共に言うと、そのことが歌われている曲です。その曲がどうのこうのということを言うつもりは全くありません。しかし私は今の多くの人たちがこの千の風の歌に描かれている、私たちがイメージしやすい形で私たちの愛する人が一体死んだ後どうなっていくんだろうか、価値観がこれだけ多様になっていく中で、伝統的な死、またその後の世界の見方、そういったもので私たちはどうも満足することができなくなっている。そんな中で分かりやすく、イメージしやすいような形で歌になっている。ですから、多くの人がそこに慰めを得ているような気がするのです。そして私は、人々がこの世の中で自らの友を失った時に、そういった死の意味を見出そうとするその気持ち、それは私たちがこの世が不透明であればあるほど、日々の日常の生活が忙しければ忙しいほど、そしてその土台が不安定であればあるほど、何かそういったものにすがりつきたくなる、そのような傾向があるように思います。今日これからもう一度読みます聖書の箇所も少し似た背景がありました。当時のキリスト者たち、この人たちはかなり激しい迫害の世を生きていました。今私たちが近隣で友達が殴り殺される、その信仰を持つがゆえに警察に捕らえられるということは、この62年ほど経ってそういうことを見ることはほぼなくなってきたようです。しかしイエスが生きた当時、そしてむしろその後、たくさんの人たちが信じているがゆえに捕らえられ、そしてたくさんの人々の目の前で理不尽にも殺されていく、そのような状況がありました。ですから人々はそこで、一体目の前でなされているこの死はどういう意味があるのだろうか、なぜあれほど素晴らしい人がこのような最後を迎えなければならないんだろうか、一体神様は本当に私たちと共にいてくださるんだろうか、そのような背景の中で特にこのヨハネによる福音書は描かれ、そして目の前で大切な人を失って悲しみの中にある人、嘆きの中にある人、そして神様なんていないと、もう神様から離れてしまった人々に対し、そうではない、聖書には、そしてイエスは死の中に大きな大きな意味をもたらしてくださる。ですから私たちはもう一度聖書を学び、そしてその中に隠されている神様からの意味、私たちの死、それがたとえ 他の人の目で見て残酷な死であったり、突然すぎて周りの人には理解できない死であったり、病で苦しんだゆえに死んでいった。なぜあんないい人がこんな苦しみを、そのような意味がわからないような死であったとしても、聖書はその死、そしてその死の手前の生の中にたくさんの大きな意味があった、そのことを人々に伝え、そしてその源となっている神様が今も守っている、そのことを力を込めて描こうとしているところです。今日の聖書の箇所は3つの場面に分かれます。1番目はイエスがエルサレムの神殿に入る、そして地球のこの地上の王様というイメージで迎えられる場面です。そして2番目には当時異邦人であったギリシャ人、この人たちがイエスがエルサレムに入る、十字架にかけられる、その舞台に入るところでギリシャ人が出てきます。つまり救いがないとされた異邦人がイエスの十字架への道のりの手引きのような役割をなす。そして3番目に、今日の中心のところですけれども、一粒の麦が死ぬ、しかしその死が多くの実りをもたらす、さらにそのことで私たちは永遠の命に至る、その命を約束されている、そのようなことが描かれています。この3つのことを特に中心に今日はご一緒に聖書を見ていきたいと思います。まず12節から15節のところをもう一度見ていきましょう。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いている通りである。シオンの娘を恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。三つの舞台の、まず一つ目のところは、イエスがエルサレムの神殿に入る、そのところで、大勢の群衆が、夏目足、前の聖書では、シロの枝と書いてありました。当時のイスラエルによく生えていた、その夏目足、たくさんの実りをもたらす、夏目足の枝を持って迎えている。これは実は、旧約聖書、そしてその旧約聖書と、聖書の間の時代の、に書かれた、マカバイ記という記事のところに、このシロの事柄が描かれています。それは、異教徒がエルサレムの神殿を占領し、そしてそこで異教の神々を礼拝しだした。まあ、もし私たちのこの教会で例えるとすれば、十字架が引きずり下ろされ、そして異教の、まあ、像がですね、この前のところに並んで、そしてみんなが、その、主の祈りではなくて、それと全く違う祈りをなす、そのような状態にあったと考えると分かりやすいかと思います。そしてその異教の人たちが神殿を占領してしまった、それに対してユダ・マカバイという人はそこから力を持って、無力でですけれども、その神殿を取り戻す、そしてその神殿を取り戻した時に人々が喜びを込めて、自分たちの礼拝所が取り戻されたという喜びを込めて、ホサナ、夏目足の枝を持って、そして人々は叫んだ。そのような記事が出てきます。ですからここでも、イエスがこれから神殿に入って、そして本当の神の子として、その神殿を自らのものにしてくださる。そのような期待。ローマに支配されていた人々にとって、ローマを打ち倒し、この地上の王として、その神殿からまずイエスは、その支配を始めようとしている。そのようなことを人々は考えていたようです。そして、ホサナ。これは、どうかお救いくださいという、言葉を、ことを意味するヘブライ語、ホシ、 アハナーという言葉ですけれども、この言葉がギリシャ語になって、そして人々がイエスを迎えるときに叫んだ。この言葉は実は旧約聖書の詩編の113編から118編、ハレル、もしくはハレルヤの歌と呼ばれる詩の中に描かれています。水越の祭りやカリオの祭り、当時の人たちにとって最も大切だとされたその祭りの時に、神殿の境内に入る時にこの詩編を歌ったそうです。ですから人々は旧約の頃から約束されていたその救い、神様が共にいて自らの仲間を救ってくださる、そのことを確信し祈るために集まる水越の時に、主イエスキリストを自分たちの王、そして救い主として、人々は救ってください、いやむしろイエスこそが救ってくださる、そのような期待を込めてイエスがエルサレム神殿に入場する、そのことを迎えた。興味深いのはその次の16節。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出したと書かれています。実はこれは私たちが映画を見るときに回想シーンのような形で、イエス様と一緒にいた、そしてイエス様が入場されたその場面を著者が思い出すような回想のシーンの中で、そうだ、イエス様はエルサレムに神殿に入るときに群衆からこのように迎えられた、そういう回想シーンのような形でここでは描かれています。そして紀元後の30年から36年ぐらいの間、この中でイエスが十字架につけられる。イエスが死んだ約60年、55年から60年後にこのヨハネによる福音書は編纂されたと考えられていますから、そういったイエスの事柄を思い起こす、そして弟子たちの言葉としてイエスがこのような場面を送った、そして弟子たちはイエスと共にいた時には分からなかった、しかしイエスが自分たちの目の前からいなくなり、そして復活の姿をとって新しい姿で弟子たちの前に出てきて、初めてそのことの意味、その人の存在の尊さが分かるようになった。そのことを回想シーンのような形で描いています。実は私たちもまた自分の大切な人、その共にいた時にはよく分からなかった。なぜこの人と一緒に暮らすようになったのか、なぜこの人の子供として自分は生まれるようになったのか、なぜ自分はこの子の親として生きるようにその命を託されたのか分からなかった。しかしそういったたくさんの謎の中で、私たちがそのことに気がつくのは、実はその人と別れた後。弟子たちもイエスを目の前にして、イエスと話し、食事をし、そしてイエスと楽しい時を過ごした。その時には全く分からなかった。そのことが、イエスを見失って初めて分かるようになった。弟子たちも同じように、私たちも弟子たちも、初めはそのことの意味がよく分からなかった。しかし神様は今分からなくても、なぜ自分の大切な人がこのような形で神様のもとに召されたのか、今はよく分からない。しかしそれは必ずあなた方のところにその意味が指し示される。弟子たちを見なさい。弟子たちはイエスといた頃よく分かっていなかった。そして弟子たちはイエスを十字架にまで送り出す役割を成してしまった。裏切った。しかしイエスはそれでもなお再び戻り、そして弟子たちにその生涯の意味、そして死と復活の意味を示された。ですから私たちもまた自らの友を失った時、 家族を失ったとき、愛する人を失ったときに、なぜ神様はこのような形で別れをもたらされるのか、今はよくわからない。しかしヨハネの福音書は弟子たちの言葉、そして弟子たちの態度を通して、今はわからないかもしれない、しかし必ずそのことが神様によって示される時が来る。だから勇気を出して命ある限り生きていきなさい。これが冒頭のところで描かれている事柄だと思います。後半の20節のところから22節、ギリシャ人が出てくるところを見ていきましょう。さて祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスがその十字架にかけられる大切なきっかけとなるところがこの場面です。水越の祭りのためにエルサレムにギリシャ人たちが登ってくる。礼拝のために、そして神様の前にひざまずいて祈るために人々はやってきた。当時の社会の中ではローマが支配していました。しかしユダヤの人たちの中ではまだまだ救いはユダヤ人だけ、そのような考え方が体制を占めていました。しかし例えば使徒言行録の中に描かれているように、徐々に徐々にヘブライ語やアラム語ではなくてギリシャ語を話す人々が増えていった。そしてそのような人たちと教会の中でやり取りをするとき、言葉が通じなかったり風習が違っていて困るようなことが出てくる。ですから、弟子、使徒を選ぶときにはそのギリシャ語が話せる、もしくはそのギリシャ人に通じている人を選ぶ、そのようなことが出てきていますけれども、ヨハネによる福音書はイエスがその十字架にこれからかかる、その時がやってくる、今まで何度も私の時はまだ来ていないとイエスが語っていた。しかしこの後イエスはその時がやってきたという宣言をなす。そのきっかけが実はこのギリシャの人たちの出現でした。イエスが誕生する時もマタイによる福音書では東方から賢者が、博士がやってくる、聖書には3人ということが書かれていないんですけれども、しかし、贈り物が3つであったということで3人であった、そのような、ことを今多くの人たちは、信じていますけれども、聖書に人数は、書かれていません。しかしそこに描かれている大切なことは、救い主が生まれてくるときには異邦の人たちがその王様を称えるためにやってくる。旧約聖書でも、ダビデの子供ソロモンがその栄華を極めたときに、ソロモンに贈り物を持ってくるたくさんの人たちのことが描かれています。その中の一人、シェバの女王もまたソロモンのところに贈り物を持ってくる。本当の王様が生まれたときに、ユダヤの人たちの考え方の中では世界中から人々が貢ぎ物、贈り物を持って集まってくる、そのような考え方を裏付けるような形で聖書はイエスの誕生に際し、たくさんの人たち、ルカによる福音書は、特徴的に貧しい人でしたけれども、マタイは旧約聖書の言葉の通りに賢い人、知恵のある人がイエスの誕生に気がついた、そして貢ぎ物を持ってイエスを礼拝するためにやってきた。ヨハネの福音書はそういったマタイやマルコ、ルカ福音書を知った上で、ここで一つ別の形で異邦人の働きを提示しています。それはイエスの誕生、 王様の到来ということではなくて、イエスがこの世に来られ、そしてむしろ王様の姿ではなくて、しもべ、奴隷の姿を持って、そして軍馬ではなくて、ロバに乗って、平和を象徴するロバに乗ってイエスがやってくる。その本当の王様が来るときに、その使いとしてギリシャの人たちを用い、そしてその人たちがちょうどマタイの福音書で賢者たちが新しく生まれた王にお目にかかりたいのですと語ったのと全く同じような形で、主イエスにお目にかかりたいのです、そのように弟子たちに頼み込む。実はイエスという救い主がこれから本当の活動をなす、その始まりの時にヨハネはギリシャ語を話す人々を用い、ここからイエスの十字架への道のり、これからイエスの本格的な活動が始まるということを紹介する、そのことのためにこのギリシャ人たちを登場させました。そしてもう一つ大切なことは、イエスが栄光を受けるその時がやってくる、それはギリシャ人によってなされた。すなわちイエス・キリストの福音というのは伝統的なユダヤの人たちだけに限定されるのではなくて、むしろもうここですでにギリシャ人たちがイエスのために働いている。そしてイエスを信じる者であれば、その国籍、身分、そういったものには全く関係がなく、イエスを信じ、イエスのために働くことができる。そしてその救いと祝福は、異邦人のところにも届けられる。そういうことをヨハネはこの箇所で宣言しています。そして最後のところ、23節から。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に仕え、私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。有名な一粒の麦が死ねば多くの実を結ぶという不思議な例えの箇所です。聖書の中には麦の例えがいくつも出てきます。特に顕著なのは他の福音書に出てくる毒麦と良い麦の例えです。これは私たち人間を信じるもの、良い麦、そして信じないもの、もしくは信じようとする人を神様から遠ざけようとするもの、迫害するもの、そういったものたちを毒麦というふうに例えて、そして週末終わりの日の裁きの時に良い麦と悪い麦が分けられる。ですから信じる者になって良い麦として神様のところに行くように、神様のもとに留まるように、まあ、そういった形で他の聖書の箇所ではよく描かれている例えです。しかしヨハネによる福音書は全く違う観点でこの麦を私たちに語っています。それは他の福音書では毒麦、良い麦、これは私たち人間を例えにしています。そして主人がその麦をふるい分ける、そういった形で出てくるわけですけれども、ここではそうではありません。この麦は、そして一粒の麦、たった一つの命、私たち人間に対して 神様がたった一粒与えられた命についてここでは語っています。私たち人間が麦であるというのではなくて、私たちに与えられたたった一粒の麦、そのことをここでは語ろうとしています。そしてこの一粒の麦、私たちに与えられたたった一粒のこの麦、これはイエス・キリストご自身である。そして麦が一旦地に落ちて死ぬ、麦として人々の口の中に入る、そうではなくて土の中に落ちて新しい命が這い出るために、その命自体は力を失ってしまう、そのような形で地に落ちて一旦死んでいく。イエスが時が来た、そしてこれから自らはこのたった一粒の麦の種のように自分は死んでいく。そしてその麦は神様から与えられたたった一粒の麦を捨ててしまうのではない、むしろ地上にその命を送り出し、そしてその死によって実はそこから多くの多くの実りをもたらすようになる。イエスがこれから時が来て、そして十字架にかけられ、そして死んでいく、そのことを示唆しています。しかしそこで全てが終わるのではなくて、むしろそこから新しい多くの実りをもたらす。イエス・キリストというたった一粒の麦が戻ってくる、そのような形で描かれてはいません。しかしその麦から力を得た新しいたくさんの実りがもたらされ、それが広がりを持っていく、そのことを暗示するような形で私たちに語っています。今私たちは世界中にキリスト者がたくさんいる、そのことから顧みるとイエス様の死が確かに多くの実りをもたらした、そのように理解することは比較的簡単かと思います。しかし当時イエスが十字架につけられた時、もう弟子たちはもう自分たちの信仰は終わりを告げた、自分たちが信じていたあのイエスを裏切った、神も自分たちのそばにはいてくださらなかった、そのような絶望の中にありました。またヨハネによる福音書が描かれた90年の少し前には神殿が粉々に崩壊され、そしてユダヤ人たちはその神殿に近づくことさえできない、いわゆる離散の生活を送り出すことになりました。それと重ねるような形でユダヤ教の一派であったキリスト者がそのキリスト者としてのアイデンティティを強くしていくときに、さらにその迫害は激しさを増していきました。ですから殉教者がたくさん出て、人々は問いかけた。目の前で亡くなっていく人の死は犬死になのか、あまりに目の前で理不尽に殺されていく人々、それも信じているがゆえに殺されていく、一体神はどこにおられるのか、信じろと言われても目の前で人々が死んでいく様子を見て、あたかも信じる者には死が待っていると言わんばかりのそのような状況の中で、神様は一体どうすればいいんですか。人々の絶望、嘆き、悲しみがこの聖書の中には実はその背景の中に染みついています。そしてそのような中で弟子たちは復活のイエスに出会い、イエスの し、それは犬自輪ではなかったし、むしろそこから新しい実りをもたらすために十字架という悲しい悲惨な死に赴かれた。そしてまた目の前で殉教していく人々、信仰の上に亡くなっていく人たちの死もまた、それは決して犬死にではない、いやむしろイエスが生前に約束されたように自らの命を憎む、もしくは自らの命を捨てる、神様のために、そしてイエス・キリストを信じるその信仰の上に命を捨ててまでも新しい実りのために祈りを持って死んでいく、新しい麦として自らは死ぬ、しかし後の人にその信仰の種をまく、そこには生前のイエスが私たちに約束された永遠の命がその死の中に込められている。一粒の麦が地に落ちて死んだように見える。しかしそこから新しい命が芽生え、人々の信仰が次の世代に伝わっていく。私たちの命もまた同じである。私たちがイエスの生涯から学び、そしてその死の様をこれから少しずつ読み進む中で、その死を私たちが見つめる。イエスの死と同時に私たちの友、家族、愛する人の死を共に見つける。しかし、それは決して意味のない死ではない。むしろそうではなくて、そこには永遠の命につながる道がしっかりと私たちに提示されている。その道のりをあなたたちは信じ、祈り、そして集い、こうして礼拝する中で見出しなさい。そのことが聖書には描かれています。ですから私たちは今日こうして共に集い、共に祈り、そして神様から約束の命を受けた、そのことをしっかりと心に留め、イエスの死が残酷な死であった。しかしそこには私たちが信じることができないような神様の深い愛と永遠の命が込められていた。そのことをしっかりと受け止め、そして私たちが未だに見出すことのできない死とその生涯の意味、そこには神様が根底に愛を私たちに与え、そしてたとえ私たちは死んでも神様からの命を受けている。一粒の麦は地に落ちて死なねば一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。この一粒の麦を信じ、また私たちもその実りとして自らの命をかけ信仰を継続し、また信じた人たちのその信仰を尊重して歩んでいきたいと願うのです。お祈りします。神様、今日は私たちの信仰の先輩方、天上であなたの身元で私たちを見守っておられる方々を思い起こし、その生前の交わりを思い出し、また聖の方々が私たちに伝え語り、また体験を通して残されたあなたよりの永遠の命への信仰について聖書から学びました。どうか私たちが愛する人の死に対して未だに理解することのできない、納得のできない思いを抱えているとき、どこかそこに罪悪感を感じているとき、そして裏切ったその罪悪感と悲しみの中にあるそのときに、どうかあなたが共にいて慰めを与えてください。そして今私たちの手に届かなくなった、その私たちの想像することのできない場所と時において、あなたはそれらの方々をしっかりと守り導いてくださる。 そのことをどうか私たちが信じ、委ねて、あなたにすべてをお任せすることができますように導いてください。そしてまた、主イエスキリストがこれから十字架につけられていく、その事柄を私たちは学んでいきますが、その中で私たちが未だに解決することのできない死と、そしてその生涯についての意味を、これらの聖書をともに祈り、学び、そしてその中から新しい命の、永遠の命の意味を見出すことができますように、導きを与えてください。今、まだ嘆きの中、悲しみの中にある友の上に、あなたによる慰めと、そして癒しを与えてください。これらの祈りを今日集まりました。皆さん、お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエス・キリストの皆によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌の536番を歌いたいと思います。
それではただいまより生産式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、一層のないままに、神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今 御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまた、あなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは、渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。恵みに富たもう神様、御子イエス・キリストのその苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今日は真ん中の少し低くなっているグラスですか、これがジュースとなっているそうですので、どうぞお間違いのないようにお選びください。それではご参加します。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。 それでは感謝の祈りを山下春夫さんにお願いします。
愛と恵みに満ちたも我が主、我が神、この美しい朝に一人ずつあなたに名を呼ばれ、この礼拝に招かれたことを感謝します。また今日は先に天上に召された友を忍び、共にあなたの御言葉を聞くことができました。どうか一粒の麦としてしなれと、あなたにつながるものとしてここにいるそれぞれがその生涯を全うできることを導きください。また今生かされてある喜びを、その福音の技をこの地域に伝えることができますように、来週もためますシャベルコンサート、またクリスマスイブ礼拝に多くの人があなたに招かれますように、そのことをお祈りします。今日ここに集えないそれぞれのもとにもあなたが共にあって祝福をと導きを与えてくださいます。このたらざる祈り届き主イエスキリストの皆によってお前に捧げます。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いましょう。その間に係の方にグラスを集めていただきます。
Thank you.
生産式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げたいと思います。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌の547番を歌います。
今週誕生日を迎えられる方、そして今日初めての方、それから、今日エイミー社記念礼拝を特に覚えて来られた、ご家族の方を、紹介したいと思います。でまず、この、11月の5日に、今式をしてくださってます西澤さん、それから、7日に白井由美さんの誕生日が、ありますので、まずそのことを覚えてお祈りしたいと思います。神様、ケアする兄弟姉妹である西澤義隆さん、そして白井由美さんがあなたよりの尊い命をいただいた、そのことを記念してこうして祈っております。どうかお二人の信仰の歩み、そして生活の歩み、すべてがあなたの導きと、そして祝福の地にありますように導いてください。西澤義隆さんは役員としてたくさんのお働きをになってくださっています。本当に見えないところで祈り備えてくださっている、その様を見ると本当に私たちの信仰の手本として、その歩みをから学ぶ、そのことを 感じております。どうかこれからも西田さんのその歩み、この教会のリーダーシップを取って、人々の模範としての歩みがこれからもなされますように導きを与えてください。また西田さんの奉仕しておられる聖歌隊の歩みが、共にあなたによって恵みと祝福で満たされますように導いてください。また白井由美さんも同じく聖歌隊で奉仕をしてくださっています。特に今回のチャペルコンサートのために、みんなの見えないところでビラをすり、またビラを一人でコツコツと巻いておられます。本当に頭の下がる思いがいたします。どうか白井さんのその祈りと願いがあなたによって祝福に満ちたものとされ、そしてチャペルコンサートに一人でも足をこの地に運び、そしてこの教会の新しい交わりに加えられますように、あなたが導きを与えてください。そして白井さんが奉仕をしておられます聖歌隊の働きの上に、あなたの豊かな恵みと祝福がありますように導いてください。また白井さんのその歩みがあなたによって祝福に満ちたものとなりますように、これらの祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは式の時に誕生日というのは珍しいと思いますけども、西田さんです、おめでとうございます。それから白井さんは上2階におられますね。2階の白井さんです、おめでとうございます。それから初めて来られた方をまず紹介させていただきます。細川、これ秀とお読みするんですか、周秀さんってよろしいですか。はい。それから和子さん、松崎さん、清さんの、妹さんのご夫婦という、どうぞお立ちください。ようこそお越しくださいました。またよろしければぜひお越しください。それから、演技者の名簿の順番に、丸印、来ておられる家族の方に丸印というのがついてまして、それから、紹介させていただきたいと思います。で、私の方で明らかに、すぐに分かる方だけ、ご家族、の場合続けて読ませていただきますので、ご了承ください。そして、その家族が呼ばれた方、どうぞその場で、お立ちいただきますようにお願いいたします。まず、三好、信孝さん、それから、三好、睦子さんの、ご遺族の方です。はい、はい、それから、向山、義一さん、それから、下の方になりますけども、向山義子さん、向山栄さんのご家族です。それから、越智、明美さん、それから越智静さんの、ご遺族の方。それから、糸原、誠さんの、ご遺族の方です。それから、もう一度お立ちいただくことになりますけれども、岡原忠さんのご遺族の方。それから、塚田佐和子さんのご遺族の方。それから、右の、上の方に参りますけれども、松下、厚弘さんの、ご遺族の方です。それから、ごめんなさい、先ほど左では紹介できませんでしたけれども、越智清さん、それから、越智道治さんのご遺族の方。何度もあれですけれども、はい、それから、松崎英子さん、それから下の、真ん中あたりにある松崎紀美さんのご遺族、はい、それから、平山和夫さんと平山茂さんのご遺族、はい、 それから藤谷正蔵さんのご遺族の、はい、です、はい、それから、斉藤美恵さん、ですね、斉藤美恵さん、あ、ごめんなさい、斉藤義恵さんです、ごめんなさい、はい、それから、利山、太一さんのご遺族の方です。それから、青松珠代さんのご遺族の方、はい、それから、和田綱さんのご遺族、はい、そして、内田、美智子さんのご遺族の方々です、はい、以上、漏れがありませんか、大丈夫ですか、以上の方が今日のエイミー社記念のことを覚えて、まあ、もちろん教会の方もおられますけれども、覚えてきておられますので、特に、ご一緒にお祈りのうちに覚えていただければと思います。また、よろしければ、教会の記念の時、墓前礼拝にもぜひお残りいただけますようにお願いします。以上です。
それでは、修法に従いまして、牧会報告をしてまいりたいと思います。本日の集会ですけれども、11月の定例役員会がこの後すぐにございます。それから、聖歌隊の練習を2階で、予定しておりますのでお集まりください。墓前礼拝ですけれども午後2時から、教会の墓地で、行う予定をしております。現地にお集まりいただければと思いますけれども、送迎が、必要な方につきましては午後1時に車を用意しておりますので、それにお乗りくださればと思います。それから今週の集会ですけれども、まず6日にピーターパンの秋のお出かけということです。午前9時20分集合ですのでよろしくお願いします。それから7日には午前中に聖書講座、そして午後夜には晩祷会がございます。それから9日に街道の清掃を婦人会、少年会の皆さんお願いしております。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。それから10日には午前中に入門講座が、それから昼からは同社の京田辺の聖書集会がございます。それぞれお覚えいただきましてお集まりください。遠藤牧師のご予定ですけれども、8日の木曜日の午後が面会日になっております。それから、次週主日11月の11日は、高端前節第7主日ということで、10時半からどうぞ覚えてお集まりください。礼拝の後には、コーヒーアワー、聖歌隊の練習、それから CS の教師会といろいろ予定が入っております。その後、チャペルコンサートが、3時半から、予定をされておりますので、ぜひ多くの方に、お集まりいただければと思います。世界の皆さん観客の方が多いほどエネルギーが出ますので、ぜひお集まりいただければと思います。それから、今後の集会行事の予定ですけれども、11月の15日の木曜日に、ピーターパンの、お昼ご飯ということで、この時は酒井さんのご指導で、クリスマス、ミニクリスマスツリーを作るということです。それから17日の土曜日にはキリスト教の基礎講座がございます。それから18日には少年会の礼拝が予定されています。裏に行っていただきまして、奈良県の伝道会婦人部の秋の研修会が11月の23日に予定をされております。それから11月の25日礼拝後に地区集会 B という形で2箇所で集会を予定しておりますので、どうぞお覚えください。それ以降は各自でご覧いただければと思いますけれども、右側のところにちょっと1箇所訂正がございまして、10月の定例役員会の報告ですけども、丸5のところで秋からクリスマス前の諸行事ということで、括弧内に2つ目が、午前礼拝と書いてありますけれども、礼拝の打ち間違いです。訂正させていただきます。よろしくお願いします。それから最後に、ひまわりグループの募集ということで、 来年度はぜひ、再開したいということで今募集をしております。ここにありますように、2004年の4月2日から2005年の4月1日までにお生まれの方が対象になっておりますので、ぜひ近くにいらっしゃいましたらお勧めいただければと思いますし、藤井さんの方まで詳細はお尋ねいただければと思います。それではグリーティングをお願いします。前後左右の方とどうぞお名前を交換してください。それでは、差し支えない方を立ちいただきまして、正英の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わり、そして永遠の命への希望が、私たちの信仰のもといとして、天上であなたの御もとに召された、信仰の先輩方、お一人お一人の上に、そしてここに集いました、改修一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. こっちが確かに。